まどかとまさこのホットなひとときへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペル安らぎの歌と風の響きをご紹介したいと思います。今日のパーソナリティは
まどかと
まさこでお送りします。
今日は春を感じる曲特集になっています。
はい、
最初の曲はですね、安らぎの歌から、ノア・テルミさんの花を聴いていただきます。
どうぞお聴きください。
聞いていただきました。ところでですね、この花っていうと、はい、有名な曲もいろいろ花とタイトルつく曲ってありますよね。昔からの
昭和、そうよくね、ほら私ラスポーツで、ね、
はい、
いわゆるお年寄りの、ね、方の施設のところで賛美させていただいてるんですけど、
はい、
この有名な昭和の春のうららのという曲ね、
は
い、こう非常になんか春という感じの曲なんですけど歌ってるんですよ。
うららってうららちゃんとかって言っててどういう意味、
ほらうららかうららかっていう意味合いの語源だと思うんですけど、
はい、
こう空が晴れてお日様っていうか日差しがこう何か柔らかな日差しがこう、はい、さしてる、なんかこう
夏のような日差し
じゃなくて柔らかなああいう、
それがうららなんですね。
そう、うらら、
うららって言われるような人格になりたいな関係はなってるかもしれないんですけど
はい、
じゃあ私はですね、春っていうとですね、レンゲとかですね、白爪草、それの首飾り、作りました、私もですね、今私は F 市に住んでるんですけど、今はもう町になってしまったんですね、でも数十年前は畑がいっぱいあって、この白爪草とかレンゲがいっぱい咲いてたんですよ。でそれでこの花の首飾りとか、花の冠とかを作って、頭にかけてですね、で遊んでたんですけど、で花の首飾りといえば、タイガースの、
タイガーズ、出ました
聞いてる方々、古い、あまりにも古くて知らない方が多いと思うんですけれど、ねえ、タイガースというグループだったんですね。
花の首飾りでしょ、
はい、で昔はですね、私高校時代は演劇部やってたんですけれど、舞台にですね毎日立ってたんです。それで授業が終わるとですね、で誰もいない舞台に立って、
花の首飾りを
歌ってたそれでですね、当時はですね、お友達がタイガースのこのリードボーカーの、
ジュリー
を大好きで、私はですね、トッポという人がいたんです。その人が大好きでですね、でそのお友達が、私は愛知県に住んでて、愛知県から京都まで1時間ぐらいで行けるんですね。
そうですよね。
それでよく京都行ってたんですけれど、そのタイガースの、そのジュリーのお家に、この、見に行こうっていうことで2人で行ったんですよ。
お家が分かったの？
そうどうして分かったのか分からないんですけど、2人で行って、そうしましたらお母さんとか妹さんとかいらして、中に入ってお話して、
今考えられない。
そうしたらですね、ちょうどどっかの まあ、女の子が2人来てて、うん、仲良くなって、うん、でこれから、うん、あのいろんなタイガースのグループのお家を回るっていうので、うんね、それ
ね、じゃあお
かそれでね、私はあのトッポが好きだから、はい、じゃあトッポのお家の写真を撮ったら送ってくださいって言ってですね、うん、で送ってもらったの今もあるんです
よ。ああねえ、まどかさん高校時代
追っかけを
追っかけタイガース
という
はい、お話でした。はい、次の曲は安らぎの歌、作詞作曲小畑めぐみさん、桜です。聴いていただきます。
それか普通のピンクの焼いた皮の桜餅と、うんうんうん、そして桜の葉っぱで包んであって、うんはい、あの2種類あるんですよね、
はい、
私はどっちかというと道明寺が好きなんですけど、桜の葉っぱも美味しいですよ。
でもね、私ね、桜の葉っぱって食べないと思ってる
なんだから
桜の葉っぱをこう取って中身だけ食べて、
あの葉っぱも美味しいんですよ。
葉っぱごと食べるのね、あれって。
柏の葉っぱは食べないですけど、桜の葉っぱは美味しいですよ。
ちゃんとあのつけてるんですもんね。
芯だけは硬いので取って食べると美味しいんですけど、
ね、
でも私はあのどちらかというと桜のあんこが好きなんです。
桜、
うん、
うん。
でこの春になると、あの某パン屋さんが、はい、ちっちゃなパンの中に桜のあんこを入れて売ってるんですね。で必ず朝ごはんはそれ
の、それ。
長崎に行ったら朝ごはんももかすて、そして春になると朝ごはんは桜のあんぱん。
皆さんよろしくお願いいたします。はい、それでは3曲目になります。やはり安らぎの歌、作詞作曲谷口素子さん、未来です。どうぞお聴きください。
冬が過ぎ春が来て、忘れずに咲く花のように、ただ静かに寄り添ってるあなたを見つめてる。この空を仰いで問いかI'm not afraid to die.
谷を聞いていただきました。ところで私はですね、子供の時に何になりたかったかというと、前もお話ししたと思うんですけど、女優、
あ、そうそうそう
そう、そして歌手、
歌手、
漫画家、
漫画家、
これ3つなんですよ。
今全部
それでですね、高校時代、さっきも言いましたけれど、演劇部、
演劇、
そしてですね、あの演劇部に入って気がついたことがあるんです。大根は足台ではないということ
ああそのいやでもほら美貌、美貌だけでも
う、あ、美貌はですね、美貌はもうあの
女優の美貌
光り輝いてたんですけれど、あのですね、足の太さよりもですね、まあ、大根役者だなと自分で思ってですね、まあ、女優の夢はそれでもろく崩れたんですね。
でもほら個性派俳優っていうのもあるからね、
うん、そうですね。でも私あの、なりきるっていうのはできない
ね。はい、なるほどね、
うんうん、はい、それとですね、歌手はですね、あの今から10年ぐらい前ですかね、もうちょっと前ですかね、あのミラクルズというグループを作ってたんですよ。
覚えてます、奈良市の中にミラクルズ
それでですね、それでいかにリズム感がないか、音が取れないかで、ああ私は歌手には向かないんだなっていうのに気がついて
ですね。でもほらあのね、まどかさんシャンソン歌手で有名だったじゃないですか一時
5回
あ
れ、それでですね、結果的に自分には漫画を描くのが一番合ってるなと思って、ね、今は漫画一本に絞ってるん
ですけど、でもやっぱり転生ですよ、それはね。
そうですかね、
だって子供の時からの夢がずっとですもんね。
そうですよ、まあ、100年近くになりますけど
素晴らしい、
はい、はい、
それでは4曲目になります。風の響き、作詞作曲木保佳代子さん、恵みは開かれているをお聴きいただきます。
私はですね、あの外国人が日本に来て驚いたっていう、そのネットでもよく流れてるんですけど、そういったのとかテレビとか見るの好き でこの間ですね、あのちょっとびっくりしたのはですね、あの外国人ってシャワーだけじゃないですか。で、あの私はあのよくホテルに行くと、
はい、
あの西洋の風呂、西洋の風呂、言い方がちょっと古いですけど、
はい、
どうやって入っていいのか分かんないんですけど、中で体どうやって洗うのかなとか、
あのユニットバスのこと、
そう
中
もちろん中ですけど、
あのシャワージェルを入れて、
うん、
でブクブクブクブク
でしょ、でそれがね、うん、あのちょっと抵抗感があ
って
できないんですよ。
あ、
うんうん、でも外国の方はシャワーだから日本の風呂が苦手だって、
うん、あ、ね、要するにこう何を体をお湯の中に浸るっていうことがないんですよね、
うんうんうん、で、あのそのテレビであの、やってたんですけど、はい、外国人が、その日本の そのお風呂にね、うん、一度も入ったことがない、でも一応ちょっとじゃあ実験で試してみようっていう、
あの温泉とか
ですよね、そうそうそう、うん、それに入ったら、なんか次の日にすごいよく寝れて、この体がホカホカして、すごい良かったっていうのを、あのその番組見ましたよ、
ね、私も見たんですよ、それで。
そうなんですか、
じゃあやっぱりそうだよなってこのお風呂ね、私ほら温泉好きじゃないですか、だからもう温泉のあのリラックスは絶対絶対
あると思って、あんまりね、あのお風呂に早く長く入ってると寝ちゃうんですよ、いつもお湯の中で、
お湯
で気がつくと お湯ちょっと飲んでるんです。今にも天国に行きそうだった。
あ、気持ちよくてね、
そう、確かにそれいつもだからあんまりお湯に入らないよ
ね。じゃあ今度私ご一緒で起こしてあげます。
ところでですね、はい、あのお風呂といえばですね、あの平安時代のお姫様はお風呂どうしてたと思いますか、
はい、そうですよね、あれ五右衛門風呂みたいなのはあの江戸時代、
いや五右衛門風呂は関係なくて、平安時代、私平安通なんですけど、うん、平安時代は、うん、まあ、庶民の方々は体を お水で洗ったりしてたんですけど、うん、貴族の方ね、
貴族の方ね、十二人
へ、あの十二人へ来てですね、うん、あんまりお風呂に入るっていう習慣がなかったんですよ、
あれじゃあどうされてたの。
だからお香が流行ったと思うんですけど、それでですね、まあいろんな当時抱えた本を読むとですね、なんかあの今でいうとサウナですね、
はい、
そういうのに入ったっていう記録があるんですよ、
あサウナね、いわゆる蒸し風呂、
そうなんです、蒸し風呂、ね、で浴衣みたいなのを着て十二人脱いで、浴衣みたいなのを着て、そしてあのサウナみたいなとこに入って、それでお尻の下に布を敷いて、まあ、それがあの風呂敷の語源になった、
あらーすごい。
だから風呂で敷くんだ。
そうなの。
私も知らなかったんです。この間それ聞いてびっくりしたんですけど。あ、
そうですよね。だって風呂の敷くって書くんですもんね。そうそうそうそう、風呂敷。
そうな
の。あ、じゃあ昔はそのお風呂に入るときに敷いてた。
そうそう。だから平安時代からあったんです。
日本人の知恵ってすごくありません。それ。
そうなんですよね。それでですね、そのお風呂から出てですね、まあお風呂というかサウナから出て、それであのですね、あの本の中に出てましたけれど、お姫様って当時髪の毛が長いと美人の条件じゃないですか、
はい、
だからすごいこの床につくぐらいの長い髪をしてたんですよね、で当時はヒーターもなければ、扇風機もないんですよ、
ドライもちろんね、ドライヤーですもんね。
どうしてたと思いますか、
だからほら何あのお越しの方々がなんかあのタオルでバーッとなんかこう浮いてた、
タオルないですよ、
タオルないか。
だからそのお月の方々がですね、うちわみたいなの持って何にも何にも並んで、髪の毛をこうですね、パタパタパタパタやりながら出て半日かかるんですよ。だからお風呂に入るっていうのは大変なことな
んです。今のように髪を、まあ
ドライヤーで、
ドライヤーの中でないですね。あ、そう、
まあ、そうなんですよ。
優雅な生活。
よっぽど暇でないと
でき
ない
ですね。はい。あ、それでお香がね。
そうなんですよ。私はお香は好きなんですけど。でも私ちゃんとお風呂入ってますよ。
はい、最後の曲になりました。風の響き、作詞作曲、七野翔子さん、ジョイを聴いていただきます。
喜びを、ジョイジョイ。
ですね、春を感じるっていうことで、そうです
ね、なんかいろいろ勉強になりましたね。
お風呂は春と関係なかったですね。
うん、いやでもね、やっぱり春だとなんか温泉行きたい。
今度連れてってください、ね、
ぜひぜひ、はい、はい、皆様いかがでしたでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティは苫米地さんと清水さんと山中さんです。それでは
さようなら。